手にいます。私たちの父なる神様、私たちはこの一週間もそれぞれのところで歩みを続けておりましたが、どれほどあなた以外のものを主体求め、快楽を愛し、金銭を愛し、また様々なものを主体求めて、あなた様の家から遠く離れたところをさまよっていたことでしょうか。神様、しかしあなた様は私たち一人一人を片時も忘れることなく、まどろむこともなく、眠ることもなく、私たちを愛してやまないその両手を広げて、私たちをあなたのもとにもう一度引き寄せてくださり、そして神様、今朝もこのようにして神の教会であなた様を共に礼拝する恵みに加えていただけましたことを心から感謝いたします。ただ御子イエス様が私の身代わりに流してくださった血とまた咲いてくださったそのお体のゆえに罪が許され、再び神の子供として受け入れていただくことができる、そのような特権をありがとうございます。神様、もうひとたび何度も耳にして聞いてきたこの子と息子の話ですが、この後もう一度新しいあなたの御声を聞かせてくださり、そして本当にそのあなたの愛の中で、そのあなたの両腕の中で心からの安らぎと喜びを見出すことができますように。天の父なる神様の家に共に帰ることができる私たちとしてくださること、小さきしもべが語りますが、どうぞ神様、このものを御手に握り、十字架の陰に隠してお持ちくださることをお願いいたします。感謝をし、また期待をして、愛する主イエスキリストの名前を通してお祈りいたします。順番にルカの福音書を読み進めております。今日はいよいよ15章のクライマックスといいましょうか、非常に有名な放蕩息子の例えのところにやってまいりました。他の福音書には書かれていないんですけれども、このルカだけがこの放蕩息子の例えをですね、失われた羊の例えとともに、また失われた銀貨の例えとともに、この失われた息子の例えをここに記してくださっていますので、私たちはここから聖書が語る救い、聖書が語る福音というものがいかに素晴らしいものかということを、味わうことができる特権にあります。皆さんの中で、美術館に行かれたり、そういう中でこの絵をご覧になる方いらっしゃるでしょうか。私も時々、そういう素晴らしい絵があるということを聞きますと、行きたいなという時があるんですけども、今日、ご一緒に覚えていきたいこの放蕩息子の、家に帰る姿ですね。何かの有名な画家が、これを題材にして絵にしております。私がぜひ、もし行く機会があれば、このロシアまで行ってですね見たいなと思っている絵があるんですね。オランダの、有名な画家レンブラントという方が、描いた放蕩息子の帰郷という、絵があるわけですね。で、私のこのよくお気に入りの本の著者の一人にですね、ヘンリー・ナウエンという方がいらっしゃるんです。でこの方はプロテスタントではなくてカトリックの一切さんだったんですけども、非常にいろんな経験を積まれた中で、この晩年にですね、このレムランドと同じようにこの放蕩息子の、
私を抱きしめてくださる 父なる神様に立ち返っていく、そんな思いの中でこのレンブラントの絵についても紹介をしている本です。ご覧になることができます。もう少し大きなプロジェクターでそのうちに映し出せたらいいなと思うんですけれども、ここにお父さんがいるわけですね。そしてその下にひざまずいているのが帰ってきた、ボロボロになって帰ってきた、この弟息子なんですね。お父さんの両手が肩の上に置かれています、しっかりと。そしてお父さんは赤いマントをこう羽織ってるんですけども、それがちょうど面取りがこの翼を広げたような、そして雛鳥たちはそこにかくまうような、そういうこの絵になっているんです。実は、その横には兄息子が立っていたりするんですけども、あと何人かの方も描かれていますが、今日は特にこのお父さんと帰ってきた弟息子、このスポットライトが当てられている2人に注目していきたいと思っているわけです。15章の11節から今日読んでいただきましたが、もう一度聖書をお持ちの方はご覧になってみてください。またこう話された。ある人に息子が二人あった。息子が二人あったということは、兄と弟がいるわけですけれども、まあ、とにかく二人の息子の父親、その人物がここで紹介されております。ある人に息子が二人あった。ある時弟は父にこう言います。12節、お父さん、私に財産の分け前をください。この言葉をですね、味わえば味わうほどというか、考えれば考えるほどとんでもない要求だなということを、伺い知ることができます。まだお父さんは死んでないんですよ。普通は財産というのは、遺産相続というのは亡くなってから受け取るものが、それが当然です。ところがまだお父さんが死んでいないんですよ。そのお父さんに向かって、私の財産の分け前をくださいということは一体どういう言葉でしょうか。非常に荒っぽい言葉で言いますと、こういう表現です。こういう言葉です。親父、早く死んでくれ。俺にとっては親父よりもお金の方が大切なんだ。あなたが死ぬのが待てません。そういう言葉です。まあ、親不孝という言葉がありますが、これほどひどい言葉を父親に対して喋ることができるというのは非常に、どういう神経なんでしょうか。しかし、お父さん、私に財産の分け前をくださいと言えばですね、非常に何かこう、ルカは簡単にと書いていますが、でもそれよく考えてみると、親父早く死んでくれないか。私にとっては、俺にとっては親父よりもお金の方が大切だから、お金さえくれればいいよ。そういう言葉です。これを父親に要求するということは、家出計画を進めていたということが言えます。皆さんの中で家出をしたいなと思ったりしたことがありますか。あるいは実際に家出してしまいましたという経験があるでしょうか。生まれ育った家から遠く離れて、いくらかのお金を持って、また荷物をまとめて遠いところに旅立っていったという方がいらっしゃるでしょうか。今日の例えはまさにそういう方の、にぴたりと当てはまる、話かと思いますけれども、弟は考えていたんです。こんな家からもう一刻も早く家出しよう。そのためにはお金が必要だ。だから親父に まだ死んでないけれども、財産の分け目をくれと要求したわけであります。聖書は散々と書いていますが、お父さん、私に財産の分け前をくださいと言った。それで父は信頼を二人に分けてやったと記されています。お父さんはお金あげてしまったんですね。これは一体どういう父親でしょうか。普通の親ならですね、もう親父早く死んでくれみたいなこと言われたらですね、もう殴りつけて、叱りつけてですね、お金なんか渡さないと思うんですけども、でも、この父親は違います。それで身体を二人に分けてやった。生きている時に、お前の分はこれだけだよと言って、お金を分けてあげるんですね。で、聖書をいろんなところを見ておりますと、神様が怒られるということが書いてあるんですけども、それはまさにこの父親がしたようなことをするということ、それが神様の怒りということを覚えます。聖書をお持ちの方は新約聖書のローマ人への手紙というところを開いてみてください。ローマ人への手紙の一章ですね。そこを見ますと、この福音の素晴らしさが語られていると同時に、神様の怒りというものについても、紹介されているところです。ローマ一章のまず、16節をご覧ください。パウロという人物がこう語ります。私は福音を恥とは思いません。福音はユダヤ人をはじめギリシャ人にも信じるすべての人にとって救いを得させる神の力です。なぜなら福音のうちには神の義が掲示されていて、その義は信仰に始まり信仰に進ませるからです。義人は信仰によって生きると書いてある通りです。そのようにこの福音の素晴らしさが語られていきますが、18節を見ますと、その直後に神の怒りについてパウロは筆を進めます。というのは、不義をもって真理を阻んでいる人々のあらゆる不敬虔と不正に対して神の怒りが天から啓示されているからです。不義をもって真理を阻む、それはまさに放蕩息子が父親に対してした態度であります。そして神の怒りが天から啓示されていると記されます。続くところを少しお見せしますが、19節、なぜなら神について知り得ることは彼らに明らかであるからです。それは神が明らかにされたのです。神の目に見えない本性、すなわち神の永遠の力と神性は、世界の創造された時からこの方、被造物によって知られ、はっきりと認められるのであって、彼らに弁解の余地はないのです。そしてその後、具体的に神様の怒りとは一体どういうものかというのが語られていきます。21節。というのは、彼らは神を知っていながらその神を神として崇めず、感謝もせず、かえってその思いは虚しくなり、その無知な心は暗くなったからです。彼らは自分では知者であると言いながら愚かなものとなり、不滅の神の見境を滅ぶべき人間や鳥、獣、這うものの形に似たものと変えてしまいました。それゆえ神は彼らをその心の欲望のままに汚れに引き渡され、そのために彼らは互いにその体を恥ずかしめるようになりました。特に注目したいのは24節に出てくるところの言葉です。神は彼らを
その心の欲望のままに汚れに引き渡されと記されています。引き渡す、良くない思い、汚れに引き渡していく、それが神様の怒りだと、いうことを聖書は語っております。同じ言葉は26節にもまた28節にも登場してまいります。26節、こういうわけで神は彼らを恥ずべき情欲に引き渡されました。28節、また彼らが神を知ろうと従わないので、神は彼らを良くない思いに引き渡され、そのため彼らはしてはならないことをするようになりました。
良くない思いに引き渡す、汚れた思いに、その欲望のままに汚れに引き渡す、恥ずべき情欲に引き渡す、これが神様の怒りです。勝手にしなさいということですね。まあ、子供が言うことを聞かないときにですね、お父さんやお母さんの最終手段としてですね、もう勝手にしなさいと怒鳴りつけることがあるかもしれません。もうそこまでそういうふうにね、どうしてもそういうことがしたいならもう知らないからね、勝手にしなさいって言っても突き放す。その思いに引き渡すんです。それが神様の怒りでもあります。しかしこの怒りというのは、愛というものに非常に深く結びついているということは、ぜひ確認しておきたいと思うんです。愛が深くないと怒れないんです。そうです。何とも思ってない、全然愛していない息子が、何かとんでもない、ことをしようとしてもですね、もし愛していない父親ならば怒らないでしょ。あ、そう、勝手にすればという、そういう世界ですよ。だけどその子供を愛していれば愛していればこそ、本気になって怒る、本気になって叱るということがあり得ると思うんです。私たちの父なる神様、捨てにいらっしゃる、私たちを作って生かしてくださっている父なる神様はまさにそのような方なんです。本当に私たちを愛してくださっているからこそ、私たちが良くない思いをしたい求め、恥ずべき情欲をしたい求め、あくまでもそちらを選び取ろうとしていくときに、その良くない思いに引き渡すということで、この弟息子にお金を、財産の分け前をあげたようなことをするわけです。弟息子もその良くない思いに引き渡されてしまいました。しかしそこには神様の本当に悲痛な愛の叫びが、あります。しかしもう一刻も早く家を飛び出そうと考えている弟息子にとっては、そんな父親の心を知る由もないというかですね、知ろうとも思わないわけです。彼は早速荷物をまとめました。そして受け取った、手にしたお金をですね、持って、そしてさよならと言ってですね、遠くへ旅立っていきます。家出をしていた息子の姿がそこにあるわけです。さあ、その旅先で、遠い国のところで家出を実行した弟息子がその後どういう歩みをしたのか、そこに例えば、話を進めております。13節、ルカ15章の13節に戻ります。それから幾日も経たぬうちに、弟は何もかもまとめて遠い国に旅立った。そしてそこで放蕩して、湯水のように財産を使ってしまったとあります。まあ、ここに放蕩して湯水のように財産を使ってしまったとありますので、この弟息子は放蕩息子だと言われております。実はこの素晴らしい絵を描いたレンブラントもかつて放蕩息子だったということが、紹介されています。非常に自信満々でお金を愛し、そして、人からの称賛を愛し、また快楽を愛して、飲めや歌や楽しければそれでいいという、そのどんちゃん騒ぎをですね、やっていった人物だそうです。 しかしことごとく、いろんなことでもう破産、自己破産にならなきゃいけない以上の状況になったりとか、愛する、恋人と会った人たちが亡くなっていく、あるいは自分の息子が先に亡くなっていく、そういう中で本当に辛いところを通されていくということがあったようです。弟息子も本当にこれから自分が幸せを手にするぞ、自分の好きなことができるぞ、もう前途洋々でですね、もう本当に、野心を抱いてですね、優遇していたと思うんですけども、その旅先でどういうことになったのか、まず財産を使い果たしてしまいました。そうしますと、その後で大飢饉が起こります。神様がお許しになった試練だと思いますけれども、何もかも使い果たした後でその国に大飢饉が起こりとあります。使い果たす前に大飢饉が来ればですね、ちゃんと蓄えておこうかと思うわけです。しかし使い果たした後で大飢饉なんですね。神様の絶妙な配慮だと思います。私たちは考えます。なぜ私はこんな辛い目に遭わなければいけないのか、私が何か悪いことをしたとでも言うのか。ところがですね、かなり悪いことをしてるんですね。神様に、神様早く死んでくれと。私は神様よりもお金の方が大切ですし、快楽を楽しむ方が好きですし、もうそんな家からとっとと 出させていただきますと言ってですね、遠く家出してるんですよ、私たちは。ところが、まあ、孫悟空ではないんですけどね、神様という方は全宇宙をお作りになった方ですから、地球も、まあ、手のひらにこう乗せることもできる方なんですよね。ですから私たちの身の回りに起こってくる全てのことも、実は神様の手がですね、神様の御手がその全ての背後にあって、神様の許しの中で様々な辛いことも起こってきているということが言えるかと思います。私は考えるんですね。神様という方は全知全能の方ではないですか。なぜ私にこんな辛い目に合わせて、られるんでしょうかですね。あるいはですね、もし神様が全知全能ならば、なんでこんな大変なことを神様はお許しになるんですか。それをとどめることはできないんですか。まあ、今台風がこちらに向かっていますけれども、被害に遭ったところの方々は本当に大変だと思います。家を失った方も何人もいらっしゃいますよね。財産も泥の中に埋まれてしまった方もいらっしゃるでしょう。命も失った方がいらっしゃいます。世の中の叫びはこういう叫びではないでしょうか。もし神がいるというならば、なぜこんな辛いことが起こるんだ。神は全知全能であるというならば、どうしてこんなことを神様はお許しになるのだ。そういう叫びを、また怒りというか、そういうものをですね、うちに、人間はうちに秘めているかと思います。しかしある本を読んでおりますと、非常に意味深な、なぜ神様があえて辛い目に試練を合わせられるのか、なぜ苦しいことを、それが起こるのをとどめられないのかということの理由が、少し、書いてありました。それは自分勝手でわがままな人間の性質をよく知っている神様の最終手段です。人は苦しみがなければ、問題がなければ神様のところに帰れないということなんです。人は自分の思い通りにことが運んでいけばですね、父なる神様を呼び求めることも、父なる神様の家に帰ることも願わないということだと思うんです。し
かし神様はその苦しみを私たちに与える前に、まずご自身でその苦しみを味わってくださいます。それを自分で実際に味わって、それで吟味をなさる。そしてこの苦しみをその人が味わうことが本当にいいことなのかどうなのか、その時は本当に辛くて大変だと、不幸以外のマイナス以外の何者でもないと思うかもしれないけども、この長い視点に立って見るならば、本当に将来その人のためになる、その人の益になると神様が判断なさった試練だけ私たちの身の上に起こることを許される、それが私たちの神様ではないかと私は信じております。もしこの大飢饉がなければ、放蕩息子は家に帰ってくることができずにどこかで野垂れ死んでいたかと思います。しかしですね、本当に大変なところを通されたからこそ、そしてですね、もう人間の扱いをされないんですよ。もう誰からも相手されない。お金なくなってしまいましたからね。お金の切れ目が縁の切れ目というのがありますよね。それまではお金目当てに親しくしてくれてた人がね、次から次にいなくなるんですよ。あなたもうお金ないんですか、さよならって言ってる。それはそれはもう冷たいものですね。でも誰も本当に一人ぼっちになったと思うんですね。豚の世話をするアルバイトをしました。豚が食べるそういうまずいと言われる稲穂豆でさえ口にしたいと思うほどにお腹減ったんですけど、それすらも与える人がいない。もう誰からも哀れみをかけてもらえないという状況の中で、そこに至って初めてこの弟息子は父の家のことを思い出して、あそこに行けば雇い人が大勢いて食べ物は有り余っている、もう息子として受け入れられることがなかったとしても雇い人としてならば受け入れていただけるだろう、そういうことを考えた弟は、本当に遠くから落ちるところまで落ちたところから向きを変えて父親のところに帰るわけです。しかし我に帰ったとき彼はこう言った。父のところにはパンの有り余っている雇い人が大勢いるではないか。それなのに私はここで飢え死にしそうだ。立って父のところに行ってこう言おう。お父さん、私は天に対して罪を犯し、またあなたの前に罪を犯しました。もう私はあなたの子と呼ばれる資格はありません。雇い人の一人にしてください。こうして彼は立ち上がって自分の父のもとに行ったと書かれています。しかしその後に大変素晴らしいことを聖書は語っています。ところがまだ家までは遠かったのに、父親は彼を見つけとあります。まだ家までは遠かったんです。随分と距離があったのです。しかし父親は帰ってきた弟息子をすぐに見つけることができました。どうしてでしょうか。それはこのお父さんが家出した息子が帰ってくるのを毎日毎日心待ちにして待っておられたという感じではないでしょうか。今日は帰ってくるだろうか、そういう思いながらですね、窓からいつも遠くを眺めていた。だからこそ遠くにこう弟の息子が帰ってきた姿をすぐに見つけることができている。まだ距離があったんですね。で、天におられる私たちの父なる神様、いつも私たちは主の祈りで天にいまします我らの父よ、天にいます私たちの父よと呼びかけます。その方は一体どういう方なのでしょうか。その方はこのお父さんのような方なんです。私たちが、家出した私たちが帰ってくるのをいつも待っていてくださる。帰ってくるのを待っているということはもうすでに許しているということですよね。あんなひどいことを言われたにもかかわらず、このお父さんはとてつもない包容力と愛で罪人を 許して、そして再び神の子供として受け入れようとして待っていてくださいます。だからこそあなたが向きを変えて神様の方に帰ろうかなと思った瞬間に、神様はあなたを見つけられるんです。で、見つけたら大喜びですね。走り寄ってあなたのところにダダダダダダと走ってきてですね、そうして抱いてですね、何度も何度も口づけをしてくださるんですよ。考えてみてください。このボロボロになって帰ってきた本当の息子はどんな匂いがしていたでしょうか。何日も何日もお風呂に入ってなかったと思いますよ。もうですね、もう顔も黒ずんでいたかもしれませんね。ところが父親はその息子に走り寄って、何度も何度も口づけしたと直訳ではそう訳することができます。弟は、息子は、お父さん、私は罪を犯しました、もうあなたの子と呼ばれる資格はありませんとか言ってるんですけど、それを遮るように父親がしもべに言います。急いで一番良い着物を持ってきなさい、そしてこの子に着せてあげなさい、手に指輪をはめさせて足に靴を履かせなさい。それは本当に最高のもてなしをしている父親の姿です。そして肥えた子牛を引いてきてほぐりなさい、柔らかい美味しい肥えた子牛を引いてきてほぐりなさい、食べて祝おうではないか、この息子は死んでいたのが生き返り、いなくなっていたのが見つかったのだから。そして彼らは祝宴を始めたと聖書は語ります。ここにも、祝宴を開いてくださる神様の姿が紹介されています。神様は失われていた一人の人が見つかるならば本当に大喜びをしてくださる、そういう方だということを覚えます。今日主語のところに御言葉としてイザヤ書44章22節の言葉をそこに記させていただきました。このような言葉です。私はあなたの背きの罪を雲のように、あなたの罪を霞のように拭い去った。私に帰れ、私はあなたをあがなったからだ。あなたの背きの罪を、あなたの罪を雲のように霞のように拭い去ったよ。だから私に帰りなさい、私はあなたをあがなったからだ。そう神様は語っておられます。あがなうという言葉は、なかなか聞き慣れない言葉ですけれども、代金を払って買い戻すという意味があります。お金を払って、代金を払って借金を返済するというような意味です。そして本来自分のものであったものを再び自分のものとして手に入れる、買い戻すということです。神様は私たちの全ての罪を拭い去って、そして私たちの罪をあがなった、代金を払って買い戻してくださった。だから私に帰ってきなさいと招いておられます。どのようにしてこの方は私たちの背きの罪を拭い去ってくださったのでしょうか。どのようにしてこの方は私たちの罪をあがなってくださったのでしょうか。代金をどのようにして払われたのでしょうか。十字架ですね。罪のない愛する神様の一人子、主イエス・キリスト様を罪人の身代わりとして罪人の手に引き渡し、そして十字架に引き渡す。かつては弟息子にお金を持たせてですね、あなたの好きなように勝手にしなさいと引き渡されました。しかしこの度は罪のない一人子の愛する息子をですね、 あなた方の好きなようにすればいいと言って罪人の手に引き渡されたんです。
岩渕誠さんという方がいらっしゃいます。ギターを片手に、素敵な賛美をしてくださっている方でありますが、その岩渕誠さんの歌の中に父の涙という、題の歌があります。お聞きになったことがあるかもしれませんし、ギター好きな方はですね、賛美が好きな方はその方を言葉を口ずさんだり弾き語りをするかと思います。このような歌詞の歌です。心に迫る父の悲しみ、愛する一人子を十字架につけた。人の罪は燃える火のよう、愛を知らずに今日も過ぎていく。十字架から溢れ流れる泉、それは父の涙。十字架から溢れ流れる泉、それはイエスの愛。父が静かに見つめていたのは、愛する一人子の傷ついた姿。人の罪をその身に背負い、父を彼らを許してほしいと。十字架から溢れ流れる泉、それは父の涙。十字架から溢れ流れる泉、それはイエスの愛。私たちの天の父なる神様は、愛する御子イエス様、神様の一人子であった一人子であられるイエス様を、私たちのその罪人の身代わりとして十字架で送ってくださり、そして贖いを成し遂げてくださった方であります。ですから福音書はこう語ります。しかしこの方イエス・キリストを受け入れた人々、すなわちその名を信じた人々には神の子供とされる特権をお与えになった。神の子供とされる特権、それまさに弟息子、放蕩三昧をして帰ってきた弟息子が再び手に入れたこと、そういうことですね。再びそのお父さんの息子として迎えられるんです。雇い人ではありません。雇い人ならですね、もうあなたを雇う必要がなくなりましたから、さようならと言ってですね、首切られることは十分可能です。働きが悪ければですね、気にならなければどっかに追い出されるということもありえますよ、雇い人なら。しかし息子だったらそれはありえないです。どんなに憎たらしい息子だってもですね、この方は決して見捨てることなく永遠にその神の家で私たちと共に食事をし、私たちと共に生きてくだされ、そのような哀れに満ちた方であります。弟息子が遠くに見えたときに、父親は走り寄って息子を迎えました。手におられる私たちの父なる神は、家でした私たちが帰ってくるのをずっと待っていてくださいます。祈りのうちに向きを変えてこの方の温かい懐に飛び込んでいけたらと願います。それぞれ応答の祈りの時を持ちましょう。声に出せる方は声に出してお祈りください。ところがまだ家までは遠かったのに、父親は彼を見つけ、かわいそうに思い、走り寄って彼を抱き、何度も何度も口づけをした。天のお父様、私たちが本当にもう一度あなたのもとに帰ることができるために、
罪のないイエス様を通して私たちを買い戻してくださったことを心からありがとうございます。かつては暴言を吐き、神様に背を向け、自分勝手な道を選び取っていたものでありました。その結果、あなた様との親しい関係が失われてしまいました。イエス様と手をつないで歩むということではなくて、その親しい優しい手を振り払って、そして家を後に立ち去っていく、そのような歩みをしていたのは私であります。しかしその遠くにいた時にも、あなたは私たちのことを片時も忘れることなく、すべてのことを働かして私たちをもう一度私のところに帰ってくるようにと招いてくださっていることを感謝いたします。このところに集められたお一人一人の中で、まだこの父なる神様のところにお帰りになっていない方がいらっしゃるでしょうか。どうか全ての罪が許されているからこそ帰ってきなさいとおっしゃってくださっている、その神様の御声に聞き、そしてためらわずにありのままの姿で、そのボロボロの姿のまま、傷ついたまま、あなた様のところに向きを変えて歩み寄ることができますように。そしてこの地上では味わうことのできない天の神様の惜しみない祝福を、その静かな水柱の陰で行こうことができる私たち一人一人としてくださいますように。そして二度と再びこの父の家から飛び出して家出をすることがないように導いてください。愛する主イエスキリストのお名前を通してお祈りいたします。